それでは、古文背景知識のナンバー6、呪題と後宮について解説をしてみましょう。呪題というのは、これは直多の中にもありますけども、天皇の妃として、宮中の後宮に入ること。まあ、後宮っていうのは、帝のいらっしゃる清涼殿の北の方に広がる、帝の妃たちの御殿のある場所のことを後宮というんですね。その後宮に入ることを意味するわけです。で、王朝的な物語では、適齢期の娘を抱えた、大臣とか、大納言クラスの父君が、一体娘を誰に差し上げようかなんて悩むときに、まあ、ある程度こう階級的なランク付けというのはなされているわけですね。まずよく出てくるのが、自分の娘を誰それに差し上げようかなんて思うんですね。一番最初に浮かぶのは誰でしょう。はい、帝ということですね。これ後で摂政関白の話をしますから、まあ、実はちょっとこれは政治的なことも絡んでるんですけども、まあ、帝に差し上げようか、なんてことを考える。ところが、そういう時に、いやー、ちょっとな、帝に娘を差し上げるのもなって言って、躊躇される時があるんですね。その理由というものを二つぐらい、挙げてみましょう。一つは、すでに有力な妃が帝の寵愛を独占している場合ですね。そういうところに、自分の娘を入れても、これは、ご寵愛は望めないのじゃないか、なんというふうにこう、ためられてしまう。もう一つは何でしょう。こういうところは、私の木山方式の生授業ですと、1年間を通して何回も当ててます。空で言ってもらってます。もう一つは何でしょうか。はい。しっかりとした後ろ身、貢献がない。というようなことですね。この後ろ身とか貢献というのは、いわば政治的な後ろ盾です。ですから、娘を後宮に入れても、そういうしっかりとした貢献となる人がいなければ、娘が苦労するんじゃないかというふうなことで、危惧されるわけですね。今、こういう、この暗記、的なことをやってますけども、実際こういう問題が近年、早稲田で出ております。平成26年の早稲田の文学部の古文問題は、夜の寝覚めというお話の一節だったんですけども、その一節にこういう文章が出てきます。源氏の弟ぞ、意図口惜しき心ありける人かな。かかりける娘をば、はかばかしき後ろ身なしとて、我には得させで、亡きおとどに取らせし、御心ばえよ。なんていう、こう、帝がですね、気に入った女性を自分の妃にできなかったということを悔やんでる言葉が出てくるんですね。訳しますと、これほど美しい娘を、しっかりとした、はかばかし、しっかりとした貢献もないと言って、私には与えてくれないで、まあ、私っていうのはこの今言ってる帝なんですけど、私には与えてくれないで、亡きおとどに与えてしまった源氏のおとどの心遣いよ、なんて言ってんですね。まあ、源氏のおとどっていうのはこのある姫君のお父様なんです。で、今、まあ、そういう文が出てるわけですけど、最後の問いの20番の問いに、本文の内容と合致するものを一つ選べっていう問いが出ました。正解の選択肢を読んでみましょう。寝覚めの上の父である源氏のおとどは、しかるべき貢献がないことを案じて、寝覚めの上を帝のもとに受胎させなかった。これが正解なんですね。普段木山方式で、こういう暗記、特にこの背景知識的な解釈のポイントになるようなところの暗記を常に繰り返してた人は、まあ一瞬でこれはもうわかります。まあもちろん、本文中にも、はかばかしき後ろ見なしとて、我には得させでってこういうあるわけですから、単語の意味的にもそういうことですし、まあまして、プラスアルファこういう背景知識で読解のポイントになるような項目をもう空で案じているような場合には余計に一瞬でわかります。ですから、ここでやってることはですね、非常にダイレクトに得点に関係するという ことを思って、ぜひ、しっかり頭に入れてください。まあそういうことで、帝に、差し上げるのもどうかなっていうんで躊躇された時には、次に考える候補ってのは何でしょう。はい、東宮ですね。つまり東宮妃として、娘を差し上げようか。しかし、まあ東宮もまだ幼い年齢だし、ちょっと年が釣り合わないなんていう時には、次に来るのは何でしょう。はい。大臣家の子息ですね。しかも世間の評判も高いような立派な貴公子に娘を差し上げようかなんて考えるものですね。まあ、とにかく一般的にはある程度の上流貴族にとってですね、娘を帝の妃として差し上げて、その帝との間に巫女誕生を実現するということが、父親として娘にしてあげられる最高の幸せであるというふうに一般的には考えられたようです。で、その背景にはですね、平安時代の後期まで続いた摂関政治っていうのが大きく影響しています。摂政とか関白っていうのは天皇の補佐役というような意味ですけども、まあ、事実上の政治の実権を握る重職になるわけですね。さて、ここで問題です。摂政関白になる人は多くの場合、幼い天皇のケース的に言えば、どういう立場の人が摂政関白になるんでしょうか。はい。母方の祖父ですね。母方のおじいちゃん。幼い天皇から見ると、母方のおじいちゃんが、摂政関白に名乗りを上げるわけですね。で、どうしてそういうふうになったかっていうのは、そこに書いてある通りです。日本の古代社会が母系社会であったということに起因すると言われています。つまり、まあ、現代的な、法律用語で言いますと、生まれた子供の親権というのは、通ってきた男君にはなくて、妻の実家の側にあったというふうな考え方があるわけですね。まあ、通い婚ではないじゃないかと思うかもしれませんが、高級で帝がどの女性をご寵愛になるかっていうのは、通い婚のいわば変形の形態ということもできます。私たちは高級というとですね、何か好きな女性を一箇所に集めたハーレムのようなものを想像しがちなんですけど、結局高級もですね、それぞれの県政家の娘たちが、それぞれの実家の家運を担って、高級に出張しているようなものなんですね。ですから、帝が高級のある姫君のもとにお渡りになるという行為は、本義的にはやはり通い婚の一形態なんです。ですからそうやって生まれた巫女の親権というのは、妻の実家の側にある。そういうわけで、その幼い巫女の、母方の祖父が名乗りを上げてですね、摂政関白になる。これが、摂関政治の政治的な勝利者への道なんですね。そういうわけですから、これなかなか大変です。まず、自分に、娘が生まれないといけない。で、その娘を妃金として大事に大事に育てて、そしてこれを天皇に差し上げて、次にはそこに男の子が誕生しないといけない。巫女が誕生しないといけない。というわけですから、なかなかこれは、今の時代の政治闘争とは随分違うわけですね。なかなかその、この女の人が、どのようにこう子供を産んでいくかっていうところにも左右される、そういう時代だったわけですね。県政家がこのプロセスを上り詰めて、娘が帝の寵愛を受けてですね、巫女誕生ということにもなりますと、すっかり我が家は安泰ということになります。平成12年の、センターの追試、風に連れなきの問録の選択肢の中に、中宮の巫女出産により家の繁栄は確かなものとなり、という一文が書かれてあるんですけども、実はこれが正解の選択肢だったんです。まあそういうところも今読んでいる背景知識によってより強く補強されますね。最後にクロードの塔という、ちょっとしたまた重要な役職についても書いてありますので、これにも目を通しておいてください。以上が、ナンバー6、寿大と後宮についての説明でした。